こんばんは、ラグビーズウィークリーポッドキャストでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回第21回目となりました。今回はですね、後ろがなかなかうるさいのはですね、今空港から、お送りしております。いろいろありまして、今オランダにいてですね、そこから収録しておりますということでですね、本日もラグビーのオフザピッチの部分いろいろ喋っていきたいなと思っております。まず一つ目が、リコーブラックラムズが、新リーグ参入に関する発表会っていうのを7月16日19時から20時ですね、 YouTube で配信しますよというアナウンスがありました。まあ、残り、10日ほどありますけども、まあ、他のクラブが、大きな発表をね、リブランディングだとかしてる中でのことですので、そういった内容になるのかなというので楽しみに、しております。で、2つ目がですね、松島幸太郎選手、先日の日本代表での試合でも活躍されておりましたがですね、アパレルのショップのそのサイトができたというので、ツイートをされておりました。こういったですね、代表選手だったり、クラブの選手が、まあ、個人的にマーチェンダイジングでいろいろしていくというのは、面白いなと思っております。要チェックですね。続きまして、フランスのリヨンですね、のラグビークラブが、こちら対象者がですね、フランス語だったのではっきり分からないんですけど、おそらく年間チケットホルダーだと思うんですが、その人たち向けにスタジアムでの、アフターパーティー、今オフシーズンなので、パーティーを行っていた模様がツイッターで、いくつも上げられておりました。まあ、音楽を楽しライブの音楽を楽しめたりですね、まあ、サッカーのボードゲームが、まあ、できたり、まあ、飲食、アルコール含めて、テーブルもまったりできるシートもあったりですね、いろんなホスピタリティ満載のところに、お客様を招待していたというようなものです。やっぱりピッチでね、スタジアムのシートじゃなくて実際ピッチレベルでいろいろできるっていうのはファンにとっては忘れられない経験になるだろうなと思います。続きまして、パリスラーディフェンスアリーナですね、U アリーナで有名ですけども、こちらがツイートしたのが、7人制の、フランスの大会ですね、今回が第2回目になる模様なんですけども、そちらが8月から、開催されまして、で11月のファイナルのところでその U アリーナを使用しますよというアナウンスが出ておりました。で、7人制をマネタイズするところのですね、結構先行しているのがフランスかなと思いますので、こういったところの取り組み、15人制のリーグとのいかに並行して選手を、の幸福度を下げずにマネタイズしているのかっていうのは、かなりチェックしていて損はないところだと思いますので、見ていきたいなと思っております。やっぱり7人制の、まあ、東京五輪もありますけども、まあ、祭りの雰囲気満載な写真も上がっていますし、まあ、フランスやはりラグビー大国ですので、このあたりは要チェックですね。で、続きまして、日本に戻って静岡ブルーレブズがきっとパートナーを変更だと。で、それがマクロン社、イタリアのところですが、マクロン社は本当に代表クラブ世界中のところで、ここ2、3年かな、本当に一気に広げ、視野を広げているので、他の日本トップリーグ関係も後々アナウンスあるんじゃないかなと思っております。一つや二つじゃ済まないのかもしれないですね。はい。で、続きまして、プレミアシップイングランドですねが、パンデミックからのリカバリープランというのを発表していたんですけども、そちらが 今12チームでやっておりますが、2021-22はサラセンズ国が昇格して13チームになりますと。でその後どうなのっていうところのプランを発表しておりました。で RFU 評議会やったり各リーグステークホルダーが同意したっていうことだったので、まあ、これで多分行くんでしょうというところです。で、まあ、パンデミックで財政面がかなり大きく打撃を受けて、またパンデミック前でもクラブの経営っていうのは全然、ネガティブだったというふうなのが書かれておりまして、で14チームにして、でルールも変えてその辺を構造改革をしていこうというふうな内容でした。ですので、来季ですね、今から迎えるシーズンでは昇格のみあって、2022-23では14チームに初めてなると。でそのシーズンでは、まあ、ラグビーワールドカップもあるため昇降格はなしだと。なのでクラブ側としては1年、安泰で、準備やその場の対応に集中してできると。で23-24から昇降格ありで、再開するという流れです。で2024-25シーズンからは、代表強化のところも踏まえまして、登録選手のうちの代表有資格者15人必須ルールというのが導入されます。なので毎節ですね、各試合において23名中15人は代表有資格のものでないといけないと。まあ、それに伴って海外選手枠が撤廃されましたので、そのあたりのバランスというのも保っていますよという内容になりました。イングランドのこの改革についても今後日々どう、何でしょう、フィードバックが出てくるのかチェックです。で続きましてニュージーランドの英雄ですね、ダン・カーター、神戸製鋼でもプレーしましたけども、こちらがイングランドのオックスフォード大学の企業支援団体オックスフォードファウンドリーのリーダーインプラクティスに就任されました。このここはですね、起業家に対して、まあ、あらゆる分野のエキスパートがメンターシップをするというサービスを提供する団体なんですが、こちらで、まあ、ダン・カーターが、まあ、世界のラグビー界の、トップであるゆえんですね、その困難なところでのレジリエンス、回復力であったり、まあ、リーダーシップスキルだったり、そういったところをその起業家ですね、将来、まあ、社会をいい方向に変えていく若者に向けてワークショップなどメンターシップなど提供する模様です。まあ、面白いですね。じゃあ続きましては早稲田大学ラグビー部のオンラインイベントが、先週末にありました。でこちら、大学ラグビー一大学ラグビーの部活がこういった、オンラインイベントを、まあ、結構オープンな形で YouTube チャンネルで、していたのは結構画期的だなと、思いました。で2部構成午前午後に分けて、また OB の、まあ、五郎丸選手だったり太田尾監督だったりっていう対談とかですね、コンテンツも、何でしょう、まあ、真面目なところとか学生ならではの良さだったりそういったところもありましたので、まあ、今後学生ラグビーもさらに、ファンとの結びつきのところをデジタルでやっていくっていうのはどこでも可能かなと思いますので、他のクラブでも続くのかなというところです。で最後にイングランド2部のところですね、アーリングトレイルファインダーズですね、こちらがターフゲームスっていうフィットネス、そのフィットネスフェスっていうのがですね、あると。スパルタンレースみたいな感じですね、重り持ってチーム戦で、まあ、障害物をいろいろ乗り越えたり、筋トレのデッドリフトをしたりですね、まあ、そういうのを、まあ、まあみんなでワイワイ楽しむというものになります。それの会場としてですね、アーリングのクラブ施設が伝われましたというところでございます。なので今 オフシーズンなので、こういったですね、まあ普段クラブのスタジアムには来ない方も来れるというのは新規ファンを見つける上で大事かなと思います。本日以上になります。結構後ろうるさかったですけども申し訳ございません。また来週は静かなところで録音したいと思います。ではバイバイ。